今日は民数記の22章31節から41節までです。民数記の22章31節から41節。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき伏し拝んだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。バラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられたのを知りませんでした。今もしあなたのお気に召さなければ、私は引き返します。主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが私があなたに告げる言葉だけを告げよう。そこでバラムはバラクの司たちと一緒に行った。バラクはバラムが来たことを聞いて、彼を迎えに国境の橋にあるアルノンの国境のイル・モアブまで出てきた。そしてバラクはバラムに言った。私はあなたを迎えるためにわざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐ私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私中にはあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい、私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何か言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。こうしてバラムはバラクと一緒に出て行って、キルヤテフツォフテに来た。バラクは牛と羊を生贄として捧げ、それをバラムおよび彼と共にいた司たちにも配った。朝になるとバラクはバラムを連れ出し、彼をハモテバールに登らせた。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた。一言お祈りをいたします。主の剣が立つとき、私たちはその主の剣を見なくてはなりません。御言葉の剣が立つとき、私たちはその御言葉の剣を乗り越えていってはなりません。主よ、ロバには見えたその剣、バラムにはそのとき見えませんでした。しかし主が目を開いてくださったとき、バラムは実はとんでもないことをしようとしていたことを悟りました。主よ、どうか私たちはいつでもイエス様を運ぶしもべとして、ロバとして、いつでも正しきことをなすことができますように、必要どうか助けてください。今日この語るしもべの唇を清めてください。思いと心を清め、あなたの御旨を余すところなく分かりやすく伝えることができますように助けてください。聞く生徒たち一人一人の耳を清め開いてください。あなたの 命を今日もたくさん蓄えることができますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。バラムは自分が何をしようとしているのか、自分が鬼畜り沙汰をしていることを知りませんでした。預言者が神様の御心に反して欲に目がくらんで、そしてその欲をその得るためにですね、御心に反したことを人々に伝えようとして、そしてロバを駆使してかけていく、それが鬼畜り沙汰です。神の言葉を預かる人、神の預言者は御言葉は主から与えられたことをそのまんまその通りに伝えなくてはならないんです。バラムはとりあえず行くということでですね、でそれで、この自分を高額のお金で雇ってくれるバラクのところにロバを使って行こうとしていたところ、昨日の箇所ではロバがですね、主の使いが抜き身の剣を手にして立ちふさがっているのを見て、ロバは3度も身を避けて、でも、バラクは、それを気づかず、でそれで、ロバを撃って消しかけたんですけども、しかしですね、その時主がロバの口を開いて、でそれでこの、バラムの鬼畜り沙汰を阻みました。そして、ロバと会話してるんですね、お前は私をバカにした、もし私が剣を持っていればお前を撃ち殺していた。でもロバは、私は今までずっとあなたのロバだったじゃないですか、今まで私がこんなことしたことありましたか、言うんですけども、いや、なかった。そこで、まあ、今日からの箇所ですね、そこで主がバラムの目の覆いを取り除かれました。するとバラムは全てを悟ったんです。主の使いが目の前に抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっていたんです。私たちは目の覆い、これはどのようにして持ってしまうんでしょうね。目に覆いがかかっているとこのような鬼畜り沙汰を演じたり、またいろいろな悩みつらみをしたり、いらぬところで気苦労を重ねて、でそれでいらぬところでエネルギーを使って、ね、燃焼したり不完全燃焼したりしてしまいます。アブラハムの、目かけとなったハガル、彼女もですね、その革袋と、だけを持たされて、荒野に放り出された時、その息子のイシュマエルを連れて、荒野を旅していたんですが、ついに水が尽きて、でそれでその息子イシュマエルが死ぬのを見るに忍びないということ でその息子を突き放して、で矢が届くほどの距離に離れて泣いていたところ、主の使いが現れて、それで彼女の目を開かれて、そして井戸を彼女を見つけさせてくださいました。実は彼女のすぐそばに井戸があったのを彼女は知らなかったんですね。彼女はその時目が覆われておりました。悲しみによって覆われており、自分をかわいそうという、そういう自己憐憫ですね、それによって目が覆われていた時、彼女はその助けがすぐ近くにあることを見えなかったんです。目の覆いが取り除かれる、イエス様がエマオへの途上で二人の弟子に会われた時も、その二人の弟子たちの目は覆われておりました。心配で覆われていたんです。心配で追われていて、目の前にイエス様が現れたのにこの二人見えなかったんですね。目が覆われていて、でそれでイエス様に向かって、あなたはここ最近起きたことを、あのイエス様の出来事を知らなかったんですかと、イエス様本人にですね言う、それほどまでに目に覆いがかかっていると物事が見えないんです。 預言者エリシャのその弟子もそうでした。実は主の軍が自分の周りを囲んで、火の戦車が自分たちの周りに陣を敷いて守っているのを見えなかった。でそれでサマリアのそのところで軍隊に囲まれている時、とても心配したんですが、でもエリシャがですね、主に祈ったところ、目を開いてくださいと祈ったところ、その実は主の軍が自分の周りを取り巻いていたことに気づきました。私たちは心配とか恐れとか不安とか、そういったものが目の覆いとなってですね、またあるいはこのバラムに関しては欲望、貪欲、それが目の覆いとなって、と真実が見えなくなってしまうんです。皆さんも何かいらんところでエネルギー使ったり、右往左往したりしていないでしょうか。目に覆いがかかっていないでしょうか。目の覆い、それをまず取り除けていただくべきです。主がバラムの目の覆いを取り除かれた時から、主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち下がっているのを見ました。この主が持っている剣、それは御言葉です、ね、冒頭でエペソの6章の方で、ね、御言葉の剣と出てきましたね。御言葉が剣です。私たちの目の前にですね、御言葉が立ちはだかる時があります。私たちがなすべきこと、それを御言葉は示していることもありますし、また私たちが身胸にそぐわない時、このバラムの時のように御言葉の剣が立ちはだかって、そして私たちの行く手を、それをとどめることもあります。この32節の方を見ますと、主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを3度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ありますね。私たちが主に愛されているものであればあるほどですね、私たちが主の道とは反対方向を進もうとするとき、主が敵対してですね、邪魔するんです。私たちが思い通りにうまくいかない、ね、これをこうしてこうすればあれだけたくさん儲かるのにっていうことだ。でそれでもなかなかそれができない。実は主の剣が立ちはだかっていて、実はそれは良くないことをしようとしていた。それに気づかずにずっといた。そういうことが私たちにあります。欲望が目をくらましているとき、心配不安が目をくらましている、恐れが目をくらましている、その時私たちは本当になすべきことを失ってしまいます。道をロストしてしまいます。私たちはですから目の覆いを取り除けていただくべきですね。主の剣が立ちはだかった時、私たちはどうすればよいでしょうか。ヨシュアがですね、主の剣が立ちはだかった時、最も模範的な対応をした箇所があります。ヨシュア記の5章です。ヨシュア記の5章の13節から、さてヨシュアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、 あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アメン。この場面はですね、ヨシアがエリコを遥か遠くに眺めている場面です。これからこのエリコという城壁の町、門は固く閉ざしており、なかなか攻略するのは難しそうな町です。ヨシアはどうこれを攻撃するか、そういうふうにあれこれ思い巡らして思い悩んでおりましたね。彼の思いに覆いがかかっていたんですね。心配、不安。その時ヨシアが目を上げてみるとですね、一人の人が抜き身の剣を持って立っておりました。ヨシアは彼のところに近づいていきます。そして言います。あなたは私の味方か、それとも敵か、ね、私たちが人生の敵と相対するとき、固く強固な城壁と戦わなくてはならないとき、どう攻略するか、それに思い悩むとき、主の軍の将でさえもですね、敵か味方かというその自分の損得感情、それの判断によってですね、主の軍の将さえもそのように、評価してしまうんですね。敵か味方か、自分にとって得か損か、お前は私のメリットかデメリットかと、そういう風になってしまうんですけれども、しかし主はですね、いいやと答えるんです。人間のそういう損得感情の天秤に測られる存在ではないんです。主の軍の将は、御言葉は人の損得感情よりはるかに超えた存在です。主の軍の将はいやと答え、私は主の軍の将として今来たのだ、自分を明かします。ヨシアは顔を地につけて伏しを拝みました。そして言います。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。これが模範的な対応です。主の軍の将であると相手が分かったとき、御言葉の剣であることが分かったとき、私たちは顔を地につけて伏しを拝み、身を低くするんです。へりくだって、そして告白するんです。我が主は何をそのしもべに、ね、相手が主であり自分がしもべ、そして何を告げられるのですか。あなたがお言葉を語りつくださいあなたが告げられることを私は受け止め服従いたしますと、これが正しい対応です。私たちは御言葉の剣が目の前に立ちはだかったとき、まず私たちの損得感情とか、そういう思い煩いとか心配とか、あるいはバラムのようなそういう貪欲とか、そういったものは一切捨ててですね、顔を地につけて伏しを拝み、相手を主とし、主を主として、そして自分をしもべと告白し、御言葉を何をつけられるんですかと、御言葉を待ち望む姿勢を待つんです。この時主の軍の将はヨシアに、まず足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところであると言いました。履物、それはいろいろなところを行き来して歩いてきて、そしてその地の塵がついております。私たちは世を歩き回るとき、いろいろな塵もつけてしまいます。足のその履物に、あれやこれを心配したり、あれいいなこれいいなと、そういう貪欲さを持ったり、そうした塵がついている靴をまず脱ぎ捨ててですね、思い、意思、感情、また欲望、願い、そういったものをとりあえず脱いで置いて、そして主の御前に出ること、それが肝心です。するとこの主の軍の将はヨシアにですね、これからのそのエリコのその攻略方法を教えるんです。私たちも 主の御前にこのような対応を取るとき、主は私たちの目の前に立ちはだかっている城壁の攻略方法を教えてくださいます。私たちの目の前に立っている敵、それがいかに強力であろうとも、今までの人生の中で一度も相対したことのないようなそういう城壁であったとしても、主はしっかりとですね、その攻撃方法を教えてくださいます。ここで主が教えてくださった攻撃方法は、およそ世の中のその軍隊の将軍が考えつくような戦略とか戦術とはかけ離れておりました。もう愚かを通り越して非常識、まあ、そんな攻略方法だったんですけども、でもだからこそ私たちは人間的な思い、そういったものは捨てて、そして主のその御言葉に従うべきです。主の御言葉、それと主の御声は時に本当に人間の常識をはるかに超えて、もう一回りして愚かにさえ見えることさえあるんですが、しかし私たちが主から示されたことをそのまま忠実に実行するのであれば、必ず勝利するんです。人間的な何かによって人は救われるのではない、主に従順し服従することによって私たちは勝つんです。軍隊の強さや、ね、軍馬のその馬の多さ、そういったものによって戦いが勝利するのではない、主に従順し服従している側が勝つんです。どんなに少なくとも、どんなに力がなくても。ロバとバラム、この場合ロバの方が勝ったんです。バラムの方が、ね、欲に目がくらんで、御心が何であるかを示されておきながら、でも、ね、この著名な当時の有力な有名な預言者はロバに見えていたものさえ見えなかったんです。私たちはですから、本当に主の御言葉という主の剣、それにいつでも目を注いでいるべきですね。そしてそれをうまく従順し服従するということで、その剣をうまく扱わなくてはなりません。主の剣、これを扱うことができるものは主に対する従順と服従を持つものです。主に従順し服従しないのであれば、この御言葉の剣は諸刃の剣として自分自身を切り刻んで傷を負ってしまいます。私たちはヨシアのように従順し服従してへり下るということ、それをするべきです。私たちが主の言葉、それを曲げてですね、自分の欲望を、それに従うとき、私たちはかえってこの剣にやられてしまいます。黙示録の2章にもですね、実はこのバラムが登場するんですけれども、黙示録の2章の12節からのところ、ペルガモの教会に対する言葉です。黙示録黙示録2章の12節から、またペルガモにある教会の見つかりに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な商人アンテバスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。アメン、ね、ここにもバラムが出てきましたね。剣も出てきました。ペルガモにある教会に対する言葉、それは主はどのようなお方か。主は鋭い両刃の剣を持つ方と言われております。このペルガモの教会の中にはバラムの教えを報じている人々がおりました。すなわちイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせるという、そういうバラムの教えを報じているものです。旧約聖書の方を見ますとですね、バラムは、そのようなことをした記述はないんです。バラムは、このイスラエルの人々を呪おうとしてバラクに雇われて、でも結局、そのバラクの、その思い通りにイスラエルを呪うどころか、かえって4回も祝福をして、そうして、あたかも喧嘩別れのようにして別れていくという記述が、民数記の方に記されているんですけども、でも民数記 その24章と25章の間に行われたことが、まあ、ここにおそらく書かれているんです。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置いて、で偶像の神に捧げたものを食べさせ不貧困を行わせたということで、イスラエルが不貧困、ね、モアブの女たちとみだらなことをしだしたということで、民数記の25章でしたか、それが始まるんですけども、そうですね、25章ですね。民数記25章は民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その直前の24章25節はバラムとバラクが喧嘩別れしているかのような形ですけども、要するにこの24章と25章の間に黙示録のこの2章の重要説の出来事があったということですね。イスラエルにつまずきの石を置いた。だからバラムは剣で刺し殺されてしまうんです。民数記の23章24章を見てると、バラムはむしろですね、いいことをしているかのようです。主の教えをそのまま、主から教えられたことをそのまま忠実に語った。でもバラムはですね、その不義の報酬を愛して、でそれでいらんことを吹き込んだんですね。イスラエルを呪うことはできない、呪うことはできないんであればイスラエルをつまずきの石を置いて罪を犯させればイスラエルに災いが下るということをバラムは知っていたんですね。せっかく今日の箇所では主から戒めを受けて、でそれでね、ロバのことを通して本当に主の言われたことだけを告げようと言われて、そしてその通りに23章24章で実行したんです。にもかかわらず不義の報酬を愛する心がまだ抜けなかったんですね。だからバラムは剣で刺し殺される運命になってしまうんです。民数記の方では、ね、22章の35節や主の使いバラムに、この人たちと一緒に行っていい、でも私があなたに告げる言葉だけを彼らに告げなさいと。でそれでバラムは本当に主の剣を恐れてですね、主に言われたことを本当にそのまま忠実に言うんです。38節の方もバラムはバラクに言った。ご覧なさい、私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何か言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。これを本当にそのまま実行しているだけでいいんです。これを超えてはならないんです。バラムは後にそれを超えてしまいます。そのことについてはまた後この24章の方を下って見ていきたいと思います。 どうか皆さんは主の剣、主の御言葉が立った時はそれに従順し服従しましょう。ヨシュアのように自分をしもべとし、主を主とし、そして自分のあらゆる履物を脱いで主の御前に裸足で出て主にひれ伏して、そして主から勝利の御言葉をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが御言葉の剣を持って立ちはだかるとき、私たちはヨシアのように正しく対応することができますように。バラムはこのとき確かにひれ伏して、そしてあなたの言われる通りいたしますと、もしあなたのお気に召さなければ私は引き返しますと従順と服従を示しましたが、しかしそれでも彼は変な忠誠心、せっかく報酬をもらったからということで神のために敵対する入れ知恵を与えてしまいました。それで剣によって彼は蝕まれ滅ぼされてしまいました。どうかしよう、私たちは御言葉の剣が立ったとき、御言葉の前に従順し服従すること、そして命を得ますように。むしろ私たちはこの従順服従という御言葉の剣をうまく扱うことによって敵に対して勝利し、世のあらゆる城壁に対して勝利し、そしてヨシアのように勝利に勝利を重ね栄えていく私たちでありますように。どうか生涯この御言葉の前にへりくだり従順し服従するということがいつでも私たちのたしなみとなりますように。どうか祝福してください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。